12月の最初の主の日の朝から主の御降誕を待ち望む、対抗節アドベントを過ごしてまいりました、日本ではクリスチャン でなくてもクリスマスをお祝いをするという、他の人たちから見れば実に不思議な国であります、私の生まれ育った実家にも仏壇があり、神棚が飾られておりまして、私自身はキリスト教に触れるというような機会が一切ありませんでしたから、その仏壇と神棚を見てありがたいと、心の中でなんとなく思っておりました。そんな私でしたが、どこからか、クリスマスは、イエス・キリストという方が生まれたことをお祝いするものであるということはどこかで、聞いていただろうと思います。しかしそれが自分とどんな関係があるのか全く、考えもしなかったし、考えようともしませんでした。ただクリスマスというのは美味しいものが食べられるとか何か良いものをもらえるのではないか、そんなことしか考えてなかったわけです。そういう私が今ここに立ってクリスマスの話をするわけですので、人生は非常に、よくわからない不思議なものであります。皆さんにとってこのイエス・キリストという方がどういう方であるのか、今日の聖書の箇所から考えてまいります。まず21節を読みいたします。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子の名はイエスと付けられた。体内に宿る前に御使いが付けた名である。この8日が満ちてという、当時こういう習慣というか、立法によってそういうことが定められておりましたが、イスラエルというと何か遠い昔の話、聖書の世界はそういうもんだという感じがいたしますが、日本の習慣と非常によく似たところがあります。日本でもお七夜という習慣があって、7日目にそのお祝いをするというのがあるんだそうですが、聖書でもそういうことが記されておりまして、両親はその生まれた赤ちゃんにこのイエスという名をつけました。そしてまたその他にもいろいろな立法というかしきたりがございまして、22節にはこう書いてあります。そしてモーセの立法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子をエルサレムに連れて行った。ここで清めの期間と聞き慣れない言葉が出てまいります。これも聖書に定められていたことでしたけれども、聖書によれば母親は出産に際して出血しているから、それで汚れている、それで33日間こもりなさいということが聖書のレビ記というところに書かれております。汚れているというとちょっと私たちはびっくりいたしますけれども、でもそれは日本にも習慣としてありまして、出産した、お母さんは1ヶ月ぐらい床をあげないで、ゆっくりと休んでくださいという習慣がありますけれども、エルサレムってこの聖書の世界でもそういうことがきちんと定められていたわけです。でその期間が終わった時に両親はこの幼子を連れてエルサレムに参ります。これも、やはり聖書に定められておりました。最初に胎を開く男子は皆主のために性別されたものであるということがあったので、両親はわざわざ出かけていくわけです。でただ、このお宮に宮に行ってお参りするだけではなくって、その時には捧げ物を捧げなきゃいけない。本当であれば子羊を捧げなければならないかったそうですけれども、 しかし事情がある、まあ、経済的な事情があってそういうものを買えない家では、この山場とあるいは家場とをつがいで捧げていいんですよと、そういうことも定められておりました。両親が子羊ではなくてこの山場とあるいは家場とを捧げたということは、イエス様が育った家庭というのはそれほど裕福な家ではなかったということがここで分かるだろうと思います。まあ、このようにして、イエス様の、を育てていくこの両親、まあ、ヨセフとマリアですけれども、この時律法をきちんと、まあ、なんとかその守ろうと努力している様子が書かれております。でそれは2人とも信仰深かったからなんでしょうねと、まあ、いうことで、まあ、納得してしまうわけですが、でもこれは別の見方もできるわけです。イエス様は生まれて間もないまだ赤ちゃんでありますけれども、でもこの方はそれでそういう姿を取られた神様であります。赤ちゃんの姿を取っているけれども、この世界をご支配しておられます。まあ、そういうふうに見ていきますと、ただ両親が信仰によってこの律法を守っていたのだというのではなくて、イエス様ご自身がこの律法を守っておられる、そのように見ることができます。まあ、なぜそんなことを言うのかと言いますと、そもそも律法という、まあ、戒めとも言われますけれども、聖書の言葉を語ったのは誰かと言いますと、神様ご自身であります。神ご自身が語った言葉を預言者と呼ばれる人たちが、その言葉、私たちに対してこういうふうに神様語りましたと、言った言葉が全部この聖書に記されているわけです。神様が私たちにこのようなことを守りなさいと言われまして、でも神様はそれを言ったことを守らないというわけではないですね。ご自分が語ったことは当然神様も守る、まあ、そのことをこの幼子イエス様のこの姿を通して教えているだろうと思います。神様の語った言葉はどんなことがあったとしても成就していく、その通りになっていくのだということをイエス様ご自身がこれを示しております。さてそのような両親が宮に行った時でありますけれども、このエルサレムにはシメオンという老人がおりました。この人はイスラエルが慰められることを待ち望んでいたと、まあ、書いてありまして、まあ、もう少し分かりやすく言えば救い主が来られるのをずっと待っていたということになります。で、イスラエルの人たちが全員このシメオンのように熱心に救い主を待っていたのかといえばそうではないわけです。もちろん、旧約聖書を通してもうずっと昔からイスラエルに救い主が使わされてきますよということはみんな聞いて知っておりましたが、あまりにもそれが長く待ちすぎてしまいましたので、イスラエルの人たちはだんだん誰を待っていたのか、まあ、忘れかけていくわけです。そういう人が多かったわけですね。ところがシメオンだけは、ずっと熱心に毎日待っていた。まあ、それはちゃんと理由がありまして、26節でこういうことがありました。そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていた。あらかじめこのように言われていたわけですから、自分が死ぬ前に必ずこの救い主を目で見ることができる、そういうことを言われているわけですので、彼は忘れることはありませんでした。さてではいつそういうことが起きるのかはそれは分からないですね。でもこの時 シメオンは御霊に導かれて宮に入る。やはり何か今日は不思議な何かが起きるという、そういうことを感じて宮に入っていきますと、ちょうどそこへ両親が幼子イエス様を連れて入ってまいりました。この幼子こそ待ち望んでいた救い主である。これも誰かに教えてもらわないとわからないわけです。でもシメオンはこの御霊によって、この赤ちゃんこそ救い主であるということがすぐに分かりまして、自分の腕に抱いてこのようなことを語ります。29、30節。主よ、今こそはあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。今やっと自分の目で約束の通りに救い主を見たので、いやもう自分は死んでも構わないのだと、言っているように、聞こえます。確かにその通りであるんですけども、日本でもというか私たちもなんかそういう部分があるかもしれません。例えば、特にキリスト教でなくても他の信仰を持っている方でもですね、例えば善光寺という有名なお寺さんがあったりです、あるいは、伊勢神社という神社もあったりしまして、一生に一度でいいから善光寺参りをしたいとか、お伊勢参りをしたいと願う方もいるわけですね。でそういうところに一度お参りをしたら、あとはいつ死んでも構わないという人が、いるわけです。シメオンもそれと同じように、いやもうこれ救い主を見たので、あとはもう死んでも構いません、もう思い残すことは何もないと満足していた、そういうふうにも見えるわけですね。自分の願いが叶ったので、もう満足ということなんでしょうか。でも、シメオンは聖霊の語りかけをきちんと聞くことのできる、それをこれが本当に聖霊の語りかけであるということが分かる、そういう信仰を持っていた人であります。もう満足です、もう死んでも構いませんと、ただそういうことを言っているとは思いません。何かシメオンは別のことを見ていて、それでこのように言っているような印象があります。じゃあ一体このシメオンは何を見ていたんだろうか、そのことを考えたいと思いますが、その前に、シメオンは両親、直接には母マリアにいろんなことを語っておりますので、まずそのことを見てからシメオンのことに戻ってまいります。でこのシメオンが母マリアに語った言葉は、34節にまずありまして、そこを読みいたします。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。シメオンは御霊に導かれて宮に入り、この幼子こそ救い主であると、それを見て喜び、自分の腕に抱き両親を祝福した。そこまではもう良かったんですね。ところがシメオンはじゃあ何を言ったんだろうかというと、このお祝いするような言葉ではない、なんていうか信仰的な言葉じゃないんですけれども、日本人ならよく言う言葉ですが、幼子の将来に関して不吉なこと、あまり言っちゃいけないことですね、悪いことですね、そういうことを言っているわけです。イスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められている。で私たちは知っております。確かにこのシメオンの言う通りであった。 やがてイエス様が成人され、おそらく30歳過ぎになった時だと思われていますけれども、この方は救い主として公にお姿を現してまいりますけれども、その時非常に厳しいことを特に立法学者たちとか祭司長たち、当時の宗教者たちに対して厳しいことを言ったわけです。もちろんそれには理由がありまして、偉そうなっていうか聖書の言葉を語って解説はしているんだけれども、でもあなた方は表だけ着飾って、心の内では本当にその罪を悔い改めないで、できないことを人々に強制している、そういう人たちであるということも次々と語りましたので、当然言われた人たちは反感を持つわけです。でとうとう最後にはこのイエス様はそういう、妬みとか憎しみの感情によって人々から十字架に追いやられて、殺されていったとわけですね。で、シメオンが言う通りに多くの人の心の内の思いがあらわにされていった、言ってみればイエス様はあえて厳しい言葉を人々に語って、私たちの心の内に隠されている思いを口から言わせていくわけです。それはイエス様を殺すという方向に全部向かっていく言葉でありました。イエス様が悪いのではなくて、イエス様がそのような苦しみに遭われたのは人の罪の結果であります。ですからシメオンがこのマリアに語った言葉は真実であるわけです。真実ですけれども、でもだからといってそれを口にするかどうか、それは場をわきまえなさい、空気読みなさいという言葉もありますけれども、今この幼子イエス様がすやすやと眠っている前にでですね、この赤ちゃんの将来について、いやこの子は大変な目に遭いますよというようなことを言わなくてもいいじゃないか、そう思うわけです。で、そこでとどまってれば、でもまだなんとか良かったかもしれませんけれども、シメオンは重ねるようにしてもっと厳しいことをマリア、今度はマリア自身のことについて語っております。それは35節の前半で、あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。イエス様だけが苦しみに遭うのではなく、あなた自身もこのような目に遭っていくのだと言われてしまったんですね。このマリアは救い主を産み、それも産む時も大変でありました。旅の途中、自分の家ではなくって宿屋、それも宿屋といっても馬小屋で産まなきゃいけなかった、そういう大変な目をに遭いながらも、なんとか無事に出産をしました。それで今このように清めの期間が終わって、やっとまた宮にお参りに来ることができた。でもこの先大丈夫だろうか、自分は本当にこの救い主である方を育てることができるんだろうかという不安とプレッシャーを抱えていたと思うんです。初めての赤ちゃんですね、まだ子育ての経験がない、お子さんを育てる経験、そういうしたことのある方は分かりだと思いますが、一人目ってすごい緊張するわけですね。で、二人目以降になるとだんだん 手が抜いてくるということになりますけれども、今初めての赤ちゃんを育てようとしておりますので、それも普通のお母さんじゃない、特別の責任を背負わされております。そういう中で、ここでもしシメオンが マリア、あなたはもう大丈夫だ、神様がついているので、どんなことがあってもあなたは安心しなさい、というような励ましが一言でもあったならば、マリアは心強かったんだろうと思います。ところが、その宮にお参りするということは本当に晴れ晴れしいというか、まあ、特別な日であるわけですね。その特別な日、それも宮の中で幼子の将来について不吉なことを言われ、なおかつ自分のことについてもあなたはこういう苦しい目に遭いますよと言われるわけですから、まあマリアはこれを聞いてどういう思いになったんだろうかと思います。でシメオンは確かにこれも嘘を言ったわけじゃない、シメオンは真実を言っております。やがて、このイエス様が十字架にお付きになった時、マリアもこの十字架の前におりました。自分の息子が十字架の上で、まあ、死んでいくのを 見なきゃいけない立場になったわけです。でそれはその十字架の周りにいる人たちの叫び声に表されていました。あの男を十字架につけろ、お前が救い主であるならば自分で自分を救ってみろ、十字架から降りてみろと、まあざける声が満ちておりました。そういう声がこだまする中でイエス様は息を引き取られて、それの無もたらしい姿で死んでいかれます。救い主があそこで命をお捨てになったのだという以前、マリアは母親としてその心を差し貫かれてまいりました。自分の子供が目の前で死んでいくのを見なきゃいけない、これがどんなに辛いことか、まあ、皆さんならお分かりだろうと思います。でもマリアはそこを通らなければならなかった。マリアはこのことを、まあ、この後自分の中で考えていったんだろうと思いますけれども、どういうことが起きるのか、マリアはまだここで、では具体的には分かっておりません。シメオンは一体なぜこんなことを言うんでしょうか。間違ったことは確かに言わないですね。間違ったことを言っているんだったらもうシメオンはひどい人でありますけれども、確かにシメオンの言う通りになっていくわけですけれども、でもなぜ今ここで言わなきゃいけないんでしょうか。まあそれでシメオンが一体何を見ていたんだろうかという最初の問いかけに戻ってまいります。その糸口としてもう一度29節30節をお読みいたします。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。でこの去らせてくださいますと、言われている、訳されている言葉ですけれども、ここは、まあ、今までのこのずっと流れを見ていきますと、あこれは、シメオンが死ぬことだな、もう死んでもいいんですよと、神様もうあなたの一番良い時に私が死ぬようにしてくださいと、まあ、そういうふうに言っているような文脈になっております。でその通りなんですね。確かに26節で死のキリストを見るまでは決して死を見ることがないと言われているというのが前提にありますので、あこれはシメオンが死ぬことを意味しているんだ、まあ、去らせるというのは死ぬことだったなという意味に取られるんですね。でそれはその通り、しかしこの去らせてくださいますというこの言葉ですが、もともとの言葉 を調べますと、確かにもちろん晒せる、去るとか話すとか、そういう言葉でもあるんですが、一方ですね、もう一つ重要な意味がありまして、聖書の中では罪を許すという意味でも使われる言葉であるんです。ですからシメオンはどちらの意味で言ったのか、私はもう両方の意味で言ったと考えますけれども、こういう意味でもあるわけですね。それは皆さんの週報を開いて右側にアウトラインがありまして、一番下のところに別訳というふうに書きましたけれども、こういうふうにも訳すことができますよということを載せました。お読みいたします。主よ、今こそあなたはお言葉通り平安のうちにしもべの罪を許してくださいます。許してくださいますという罪の許しの言葉と訳すことも可能であります。まあ、ただそれは26節の前提があるので、もう命の終わりの時、地上の命の終わりの時なんだなということがもちろん、最初にありますけれども、でもそれと同時にシメオンはただ死んで終わりという世界を見ていたんじゃないということがここから明らかになります。この体は今年老いて、もうすぐ地上では命を閉じることになるだろう。でもこの救い主である方が今自分の腕に抱かれている、まあ、それは、シメオンが抱いたからというよりもイエス様がシメオンの体に触れているわけですね。イエス様の方からやっぱりこれを見ていきますと、イエス様はがこのシメオンの体に触れて、このシメオンの罪を許しているわけです。そうした時、シメオンはこの救い主が何をしてくださるのか分かりました。もうこの弱い体は一度は地上で土に帰っていくけれども、この方は私の罪を許してくださる、永遠の命を今与えてくださっている。であるならば、私は今地上で一度倒れるけれども、もう一度この方は私を起こしてくださる、よみがえらせてくださる。そのことが今分かっているので、安心して今地上の命を閉じることができるわけです。シメオンはそういう世界を見ております。この命、永遠の命は私たちにも与えられます。シメオンだけではない。でもそれは自動的に与えられるものではないわけです。このイエス様がやがてどういうところを通らなきゃいけなかったのか、そこで明らかになります。このイエス様の言葉を聞いたとき、人々は怒り狂いました。それまでは心の内に隠していた罪の思いが全部その人々の口から出てまいります。私たちは自分は良い人間であると思いたいと思っております。悪い人間ではないとみんな思いたいわけです。けれども表向きは良い人間を振る舞っておりますけれども、心の内は一体何があるんだろうか。まあそれは皆さん自身が分かっているわけですね。それは見たくないものである、だからもう目をそらして蓋をして、もうそんな苦しいことは絶対私は見たくないということをするわけです。でもその隠しているものこそが神様との私たちの間に入って邪魔をしております。イエス様はその邪魔となっている、壁となっているその罪を私たちに自覚させます。言葉にさせるんです。どれほどあなたはひどい人間であるか。でも 私たちはそれ言いたくないわけですね。私そんな悪いこと言いませんと言いますけども、でもある時この方は私たちの心の内にあえて火をつけて、私たちの口からいかに自分がひどい人間であるかを悟らせていきます。でもそうやって初めて私たちはこの方の救いがなければ本当にひどい罪人なんだということを、まあ、この方がいないとわからないわけですね。でもこの方がそうしてくださった時初めて私たちは、あなたの救いが必要です、私は本当にひどい人間ですということができて、そういう告白ができた人に永遠の命を与えてくださる、あなたの罪は許されたのだと言ってくださるんです。この方は闇の世界に来られたとも書かれています。光となって来られた、私たちの罪を照らし出す光となって来られました。この方はその罪にを背負って十字架で死なれましたけれども、もしこの方が死んで終わりだ、もうそこで終わりましたよ、もうその、イエスという哀れな男がいましたよということで、もしそこで死んだのならば私たちには何の救いもありません。マリアは世界中の母親の中で最も不幸な母親だと言われたって終わりだったでしょう。でもシメオンはその先を見ていました。この方は死で終わる方じゃない、必ずよみがえる方である。なぜなら死を克服する、死に打ち勝つ方であるから。永遠の命という希望があるから、シメオンはあえて厳しいことでも語ることができました。確かに剣があなたの心を刺し貫くことがあったとしても恐れることはない。この方は墓の穴からよみがえって私たちにもその永遠の命を与えてくださるのだから。このシメオンの信仰から私たちは多くのことを教えられます、どんなに神様を信じていたとしても、私たちは目の前に起こることを見れば聞けば、まあ一喜一憂という言葉がありますけれども、本当に有頂天になって天にも昇る思いに喜ぶ日もあれば、どん底になってもうダメだ、世の中真っ暗闇だとおろおろする時もあります。それは私たちの肉の目で 見ること、肉の耳が聞こえることが、まあ、そうさせるわけです。でも私たちはそれでもその先を見ることができるのだと教えてくれます。目の前で起きることで私たちは右往左往するけれど、その先のことをもう一度思い起こすことができる。私たちにはすでに永遠の命が与えられているのだから、たとえ今あなたの命がここで取り去られることがあっても何の心配もない。もちろん私たちはそう言われても絶望するような心になる時があります。でももう一度私たちは立つことができる、倒れても立つことができる。希望があるんです、喜びがあるんです、平和があるんですよと何とも聖書は語ります。それはでも嘘じゃないか、何かこうなればいいという願いを言っているだけなんだろうかという人もいます。そうじゃない、だって2000年前この方が神である方が聖書でずっと何千年にもわたってやがて行きますよ来ますよと言っている通りに神様が来てくださったのですから、やがて私たちにも同じことをしてください。神様の語る言葉は必ず実現するのだともう何度も聖書を語っています。 2000年前にイエス様が私たちのところに来られたということ、それが起きたのですから、必ずこの先イエス様はもう一度私たちのところに来てくださって、私たちに本当の命を与えてくださる。それがクリスマスのメッセージですよと聖書は言っております。まさかとか、いや私には関係ないと、まあ、思う人もいるでしょう。でもこれは私たち罪ある者に対して例外なく語られている救いの御言葉であります。私は日本人だから、私の家には仏壇があるし、私神社大好きですという方もいても、でもあなたにも語られて、どんな人にも語られて、私はこんな、教養もないし、あるいは私なんか教会なんか来る資格がないしという人でさえもこれを聞くことができるんです。ぜひこのクリスマスに来てくださったイエス様があなたのためにも来てくださっていたのだ、その方は私たちに本当の喜びを与えるために来てくださったのだということを思い起こしたいと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、神である方が人となって来られ、それを聞いただけでも本当だろうかと疑い、それも母マリアを通して最も弱い赤ちゃんの姿となって私たちの目に見えるようにしてください。本当に神様のご計画の不思議さを思います。シメオンはその幼子イエス様を見たとき、自分の罪は許される、永遠の命をいただくことができると喜びました。私たちは何を見て喜んでいるんでしょうか。何かを聞いて喜んだり、何かを見て有頂天になり、何かを聞いてがっかりし、何かを見てもうダメだと絶望するような、そんな私たちの人生ですけれども、どうかしよう、あなたのお姿がはっきり見えるようにしてください。あなたこそ救い主であるとはっきり確信させてくださいますよ。私たちの喜びはそこにあるのだ。誰も取り去ることのできない確かな約束がそこにあることを、お一人お一人この季節覚えることができますよ。どうか主の慰めと励ましを与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では今語られました御言葉をしばらく静まって思い巡らします。